西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月の西宮徹底解剖は、街道と生きる宿駅生瀬の歴史と文化財と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子先生をお迎えしてお届けしております。笠井先生、今週生放送でございます。4週目ですので、はい、はい、いろいろとご質問などにもお答えいただきながら共にということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まだね、クイズのお答え間に合いますし、笠井先生への質問もまだまだあるよっていう方はお寄せいただいたらよろしいかと思います。ファックスが0798-375514、0798-375514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp、 こちらでお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、オリンピックも始まりましたしね、
そうですね、
なんか金メダルも着々と数が伸びて、ちょっとやっぱりね、なんだかんだ今まで言ってましたけどまあ始まってみればっていう感じですよね。
そうですね、いいニュースを聞くのはやっぱり嬉しいですね、
なんか元気づけられるっていう気もしますよね、さあ、始まっているといえば、第36回の特別展示も、はい、もう始まっておりまして、7月の17日に幕を開けまして、8月の29日までということでございますので、ぜひね、足を運んでいただきたいですね、
はい、よろしくお願いします。
ずいぶん立派な図録もできまして、
そうです、ね、
今日見せていただいてるんですけど、これ今販売中でございまして、
はい、郷土資料館で窓口に来ていただきましたら、はい、200円で販売しております。
ずいぶん立派な図録ですよね。
ありがとうございます。
200円これとってもやっぱりなんかすごくなんか内容も盛りだくさんですし、これはいい資料にもなると思いますので、
そうですね、
ぜひお買い求めいただきたいななんて思うんですが、さて、メールファックス頂戴しております、こちらはラジオネームビーフさんです。上京寺行ったことあります。明るいお寺でした。今東京で入院中なので、退院してコロナが収まってそちらに帰れたら放送内容を思い出しながら生瀬を歩きたいですと。入院中でいらっしゃるんですね。どうぞ大事になさっていただきたいと思いますけど、上京寺人気ですよね。
そうですね、うん、やっぱり上京寺に行くといろんなものも見えますし、街の様子もいいですので、うん、
はい
はい、生瀬の街とセットで行くととてもいいお寺さんかなと思います。
明るいお寺でしたっていうねこの表現もなんかぴったりなような気がしますよね、さあ、こちらはラジオネーム聞き酒で二日酔いさんからも届きました。笠井京子先生、増井孝子さん、こんばんは。はい、こんばんはです。
こんばんは。
昔、町の繁栄ぶりを表現するのに〇〇千軒なんて言い方があったようですが、有馬街道の宿駅生瀬は家の数が107軒と記録されているとはちょっと千軒には
そうですね
ちょっとはるか及ばないという感じなんですかね、
まあ、でも、実際を反映していていい数字だと思います
ね。ね、はい、聞き酒で二日酔いさんもね、生瀬の町がしっかりと管理されていたことが分かりました、うん、だって107件というね、こんなにきちっとした数が把握されているっていうのは本当にそうですよね。今から10年前、友人と上京寺を訪れた時、立派な門構えに驚いたのを思い出しました、うん、有馬街道が栄えていたので、生瀬の人たちが立派なお寺を建立したのだろう と話し合っていましたが、上京寺があってこそのナマゼだったんですね。コロナ禍が収まったら訪れたいですとね、いただきましたけれども、
ありがとうございます、
ね、皆さんやっぱり上京寺はぜひぜひ行ってみたい場所ということで、ね、訪れたっていうこと、他にもたくさんいらしたんですけれどもね、はい、ということで、まあ、そんなあの本当にあの街道と生きているんですよね、この宿駅ナマゼの方々は、ね、はい、ということでさあ今日はその4週目最終回でございます。街道と生きるということで、はい、いろいろお話を伺いたいと思うんですが、まさにやっぱり街道と生きてたんですよね、あの方、あのエリアの方たちは。
そうですね、うん、やっぱりあの、ナマゼの絵図の話をした時にも、はい、あの輸送業者がたくさん住んでいた集落だったっていう話をさせていただいたんですけれども、うんうん、やっぱりあの道があってそこを通る人や物があって、うん、やっぱりナマゼの町村っていうのは成り立っていたのかなというふうに思っています。
で今日はまずそのどういったものが、まあ、具体的に人や物が行き来してたのかっていうところから教えていただきたいんですが、
はい、まあ、ちょっとおさらいになるんですけれども、うん、江戸時代のナマゼの地域っていうのは幕府が指定した宿駅でしたので、基本的にはあの公的な荷物の輸送ですとか役人など の公的な、通行、人々の通行を負担するっていうのがまず基本でした、
はい、
でそのことに関する、まあ、資料っていうのが、ナマゼの上京寺文書にはいくつか出てくるものがありまして、それをちょっと紹介させていただきたいなと思います、
はい、
まずあの天保4年1833年の資料なんですけれども、ナジオにあった尼崎藩のお役所の荷物を尼崎のお城があった尼崎、引き換え役所という役所に輸送する、その荷物の輸送をナマゼの村が担っていたという資料があります。
ほう、
あの丸々宣言でいうと、まあ、ナジオ宣言というのが
そうか
ありますけれども、
はいはい、
まあ、当時ナジオっていうのは、うん、あの和紙の生産をする村で、今ではナジオ紙とかっていう、はい、あの名前がついているんですけれども、独特な土呂の岩皮紙なんかを生産していました。でこれ何に使われたかっていうと、主な用途に藩札の用紙になるっていうのがあったんですけれども、
強くてね、
そうですね、
丈夫な紙だったみたいですものね。
で、あの泥の、はい、まあ、混ぜ方とかどんな泥を使うかっていうので、うん、あの色、独特な色合いが出たりしますので、まあ、偽札を作るのに
難しくなる
ということで、あの藩札に使われたりもしたんですけれども、この荷物を運んだ先ですね、尼崎の引き換え役所っていうのは1800年代からですね、尼崎藩の藩札を発行した役所だったんですね。
うーん、やっぱりそうだったんですね、はい、
まあ、あのナジオからの荷物っていうのが具体的には書いて、うんうん、あ、すいません、そうですね、ナジオからの荷物は具体的には書いてないんですけれども、まあ、こういった藩札に関する御用の荷物の輸送になっていたのかなというふうに思ったりもしています。
なるほど。
で、人でいうとですね、うん、まあ、公的な通行の、まあ、主なものとしては参勤交代の大名が通行するっていうのがありました、はい、
なるほど。
で、ナマゼを、どういう大名が通ったかっていうので、はい、まあ、ナマゼが自ら提出している資料なので、実際にこの大名が直接通ったっていう資料ではないんですけれども、
はい、
まあ、いろんな藩の、藩が書き上げられていまして、うん、具体的にはですね、摂津の国の三田藩な、とかですね、丹波の国の笹山藩、
うん、
田島の国の豊岡藩、播磨の国の姫路藩なんかが参勤交代で、まあ、通行してナマゼの、まあ、本陣とかを利用したっていう感じのことが書かれています。
うーん、なるほどね。
で、もっと具体的な例で言いますと、
はい、
あの佐賀藩の藩主が江戸から、自分の国に帰国するときにナマゼで、まあ、休憩を取ろうと思ってですね、
はい、
その大名が、旧博に使う本陣という施設が宿駅には設けられていたんですけれども、その本陣の有馬屋 さんに、まあ、いついつあの休憩しようと思うからちょっと予約したいっていうのを、
はい、予約ね、
はい、文書で出すんですけども、はい、それに対して本人が受けたまりましたよっていう予約の承認の文書を出すんですね、うん、でその文書が残っています。
ほう、うん、
なので、まあ、これはやっぱり佐賀藩主が直接そこに泊まるというか休憩されたのかなというふうに思っています、う
ん、確かなこれは事実であろうと。
そうです
ね、でも人気ですねこの宿舎駅というか。
そうです
ね、生瀬はみんなたくさん通ってますよね大名が
であの最初に、うん、あの列記したあの三田藩とかは、うん、まあ、地理的にはな、生瀬の西側の藩で、うん、まあ、あの江戸に行くのにやっぱり通行するべきところなのかなと思うんですけれども、うんうんうん、あの最後に言った佐賀藩は、まあ、別に生瀬を通らなくてもいいのかなと。
他にもねルートはいくつかありますよね。
そうですね、であの佐賀藩主の参勤交代の、まあ、ルートはだいたい江戸から大阪までは東海道っていう、まあ、はい、あの江戸の五街道の一つですね、うん、それを通行してで大阪から今の北九州市の門司のあたりまでは瀬戸内海を船で移動するんですね。で門司から佐賀まではまた陸路なんですけれども、うん、はい、その場合はあの生瀬通らないルートなんですよ。でもこの時はなぜか生瀬に泊まっていると。
なんででしょうね
で実はですね、はい、もう一つ文書があって、あの生瀬から湯野山町に向かうには、うん、あのだいたいどれぐらいの駄賃がかかるのかっていう紹介もしてるんですね。
湯野山町、
はい
はい、
今でいう有馬ですね。
ゆっくり登場していこうかというそういう算段だったんでしょうか。
そうですね、やっぱりあのわざわざ有馬に行く、まあ、そのために生瀬に泊まるんですけれども、っていうのはやっぱりあの当時温泉に入られたのかなというふうに思っています。
当時からもう本当にあの人気の有馬温泉は、
そうですね、江戸時代は、はい、有馬はとても人気で、例えば、うん、あの摂津名所図会なんかの旅行ガイドとかだと有馬っていうのは大々的に取り上げられてますし、いろんな紀行文なんかにも有馬っていうのは出てきます。で今でいうあの金の湯にある、はい、当たるところに、まあ、源泉があって、うん、周りになんとか棒っていう今もありますよね、
はい、
そういう棒のつくあの宿屋があって、でまあ、そこに泊まって、その湯本に、当時に行くっていうような形でにぎわっていました。
はあ、じゃあ昔からその本当にお殿様から一般の庶民まで、ね、みんなに人気のあった温泉だったんですね。
あの本当に一般の庶民の方も江戸時代には当時に訪れていたようで、まあ、あのいろんな挿絵とかが残っているんですけれども、はい、そういうのを見ると本当に楽しそうに当時をされています
いいですね、それはね、ほっこりなさったんでしょうね、うん、
でこう有馬が温泉として、当時客を集める、まあ、中心になってくれたからこそ生瀬っていうのは、まあ、あのにぎわうことができたっていう側面があったのかなと思っています、
はい、なかなかその生瀬がねこんなににぎわってたっていうのも、まあ、これも古文書でいろいろと、ね、紹介されてるんだと思うんですが、ちょっと具体的なところを教えていただけますか。
はい、あの文政2年1819年の記録なんですけれども、
はい、
生瀬の村で取引されていた商品とその値段が分かる資料があります。
そんなのが残ってるんですか。
はい、
はい、
あのとても面白い資料なんですけれども、うんうん、これを見るとですね、まあ、宿泊客とかですね、当時客なんかを迎えたためにこれが、まあ、やり取りされたんじゃないかなって思うものがいくつかありまして、
はい、
まあ、紹介させていただきますと、宿屋で旅籠ですね、これがあの100文っていう単価がついてます。
これ宿泊代ということですかね。そう
です
ね。
で、一膳飯が8文とあって、はい、まあ、一膳飯っていうのは軽食ですね、
うんうん、
あのお茶碗一杯のご飯っていうような感じで、まあ、簡単な食事と思ってください、はい、で麺類が14文、
うん、
でわらじとか草履が7文で馬靴が20文っていうふうに書き上げられています。
馬靴、
はい、あの人間のわらじじゃなくて馬のひずみに履かせるわらじだった。
馬の方が高いんですね。
そうですね。人間のあの2倍以上しますね。
そうですね。へえ、まあこういったものがその価格で売られていたというか流通してたということ なんですね。
まあ、さらにその村の中には米の仲買が3人かき上げられてまして、
はい、
伊丹とか西宮に米をまあ仲介して売り渡して渡世をしているというふうに書いてあって、まあ、生瀬の村をそういった米なんかもあの商品として通過していたというのが分かります。
なるほどね。まあ、そういったものがちゃんとこう書き記されているというか、ね、
これがあの上京自問帳の中に現れています。
はあ、その他にもなんかいろんな方がいろんな文章を残してらっしゃるみたいですね。
そうですね。で、あの、まあ、面白いなと思うのが江戸時代の旅行記紀行文が あるんですけれども、はい、安政2年1855年のことというふうに書かれているんですが、うん、ある人がですね京都から中山寺の、会長を参詣しに行ったんですね。これ目的だったんですけれども、はい、うん、まあ、目的を達した後に兵庫の方に回ってで大阪の市中を観光して、箕面の滝を見て京都に戻るという結構あの大回りしてですね
周遊コースだったんですね。
摂津の国周遊コースで、うん、あの旅行したっていう記録がありまして、
はい、
まあ、これを見ると有馬温泉に向かう前に、うん、やはり生瀬村に立ち寄るんだっていうふうに書いてありました。
へ
で、生瀬村を評価しているんですけれども、ここには宿や料理屋その他諸商人の休息所などあって良い町であるというふうに書いているので、うん、まあ、あのさっきの取引された商品なんかとこの紀行文の内容というのは一致してくるのかなというふうに思っています。
なるほどね、はい、そうなんですね。で、あれですよね、生瀬にはいろいろ動物とか、まあ、そのなんかその荷役をあの営む人たちがちゃんといなきゃいけないみたいなことが決められてたっていうのをお話を伺いましたよ ね、
はい、あの宿役として、はい、人の輸送力ですね、人足っていうんですけれども、うん、これを25人分、はい、で天馬というあの動物を使った輸送力、これを25匹分を備えておきなさいと、うん、で何か用事が必要なことがあったら25匹25人分の輸送力を提供しなさいっていう、まあ、決まりがありまして、う
ん、はい、
生瀬にはそれを担うための馬がいました。
はい、
ただですねこの馬もですね、うん、最初、馬借村絵図ができた時代1677年頃はですねちゃんと42匹備えてまして、あの輸送力をしっかり持ってたんですけども、はい、まあ、だんだんですね馬の数が減っていって、で最終的に馬がいなくなって牛がその輸送力を担うっていう時代が訪れます。まあ、大体1800年代になるともう馬がいなくなって牛が、あの担っていたということなので、先ほど馬靴って紹介したんですけど、うん、もしかしたら牛靴だったかもしれないです。
なるほど、ね、
まあ、牛もあのわらじ履くので。
そうなんですか。
そうなんです。
じゃあそうやって少しずつ形を変えながら、まああのね、
そうですね、
存続していたこの生瀬村ですけれども、はいはい、宿駅生瀬としてはだんだんにやっぱりちょっとずつこう姿を変えてって、なんか
そうですね、
少しずつ、
はい、そもそも、はい、あの宿駅の生瀬を指定したのは江戸幕府だったんですね、なので明治時代になるともう幕府が存在しなくなってしまいます、
うん、ああ、なるほど、はい、それでちょっとずつこう衰退していったというか、
姿を変えていくことになります。
はい
はい、明治時代になりますと新政府がその江戸幕府の交通制度っていうのを最初は引き継ぐんですけれども、
うん、
明治5年1872年にはその宿駅というのを停止廃止しまして、先ほど言ったような25匹、天馬を備えるっていうような義務がもうなくなってしまいます、う
ん、なるほど。
で義務がなくなるともうそこに付随する権利とか、まあ、その幕府からのお墨付きみたいなのもなくなりますので、うんうん、まあ、宿駅としての生瀬はこの辺りで終わり終焉を迎えるということかなと。で代わりにどうなったかというと陸運会社というのが作られまして、この会社が人とか馬とかっていう輸送力を斡旋して、
はい、
幕府が定めた金額じゃなくてで、まあ、交渉で金額を決めながら輸送していくっていう時代に入っていきます。
じゃあ公から私の方の
あそうです、ね、
にちょっとずつシフトしてきたということになるわけですね。
さらにですね、あの、はい、人とか馬が物を運ぶ時代から明治の30年代になりますと、うん、鉄道が 出てきます、
はい。
で生瀬に鉄道が通ったのが明治31年1898年に宝塚生瀬間の阪郭鉄道、まあ、今でいう福知山線のルートになるんですけれども、はい、こちらが開通しまして、生瀬には有馬口駅という駅が開設します。
これは今の
生瀬駅にあたる駅ですね。
そうなんですか、
はい、その後、三田有馬間開通していくと名前が生瀬駅に変わるんですけれども、最初は有馬口駅と言っていました。で、まあ、この名前の通り有馬の口にある駅ですので、そこで降りた人たちは有馬の湯治に向かう人もいました。でそこはさすがに鉄道が走ってないですので、やっぱりこれまで通り生瀬の村の人がカゴとかでですね、人や物を運んでいくっていうようなことをやっていたと、は
あ、でも交通手段も随分とじゃあここらあたりから様変わりしていったということなんですね、はい、
でさらにですね、まあ、車の時代とかにもなってくるんですけれども、はい、まあ、新しい道の話でいうと大正2年1913年には上京寺の参道から東に抜ける道路、今JR の生瀬駅の前の道を通って、東の突き当たりまで行くと、まあ、車を右折していかないと向こう側の方に出られないんですけれども、その向こう側に出ていくですね、通称生瀬通りっていう道路が開通します、
はい、
これはやっぱりその時は軍事的な、まあ、目的で開設されたもので、まあ、大砲を運ぶのに便利なようにこういった道が作られたりですね、
はい、
昭和22年1947年になると貨物運搬車が増加していったということで、向こう側沿いを通って小田川に通ずる、まあ、道路、今も2車線の大きい道路があるんですけれども、はい、そういった道路が作られていって、まあ、生瀬の村の中を多くの人や物が行き交う時代はだんだんとなくなっていったっていうようなことになります。
なるほどね、そういうことだったんですね。さあ今月も、クイズを3題お出ししました、
はい、
さあそれでは今日今から、そのね正解とそして当選者の発表に行きたいと思います、
はい、
まず1週目はこんな問題でした。有馬郡生瀬村馬借村絵図に描かれた屋敷の数は何軒でしょうか。これもさっきからね
聞いてましたね。
はい、
答えは107件です。
107件、はい。そして2週目はこんな問題でした。生瀬を通らず小浜と同じ尾をつなぐ向こう側左岸に作られた道は何と呼ばれたでしょうか、
はい、答えは青の道です。
青の道。さあそして最後の問題は鎌倉時代に上京寺を開いた僧侶は誰でしょうかという問題でした、
はい、答えは松空上人です。
はい、この3つのお答えを、正解を書いてくださった方の中から今日は3000円分どなたに当たるんでしょうか。はい、それでは笠井先生発表お願いいたします。
はい、今月の当選者は聞き酒で二日酔いさんです。
はい、おめでとうございます。3000円分のクオカードを送らせていただきますのでどうぞ楽しみにお待ちください。いやー、今年じゃない今月のこのクイズはどうだったんでしょうね。難しかったんでしょうか。
どうでしょうか。
どうでしょうか。でもなんか本当に昔からずっと今に至るまでこの生瀬のねエリアで生活してらっしゃった方のなんか姿がちょっとこう浮かんでくるようなね、そんな、まあ、いろいろと教えていただいたことでなんかやっぱりちょっとすごい近い感じに、また展示もね見ていただいたら余計お分かりいただけると思うんですけれども、なんか本当に姿を変えながら、
はい、
今もやっぱり脈々とねそのなんか営みが続いているっていう感じなんですけれども、まあ、現在も過去もっていうと、まあ、残ってるものもあり、
はい、そうですね、
亡くなったものもあり、
現地を訪れたいっていうラジオを聞いていただいた方の感想もあったんですけど、ぜひ訪れていただきたいなと思うのが、はい、まあ今一見ですね生瀬の町っていうのは新しい建物も増えてきたので、まあ、歴史的な要素っていうのが少なくなったのかなと思われがちなんですけれども、JR 生瀬駅から東の突き当たりまで、まあ、集落を突き切っている道なんかは昔の有馬街道そのままに残しています、うん、まあ、道幅とかですね、はい、長さとかっていうのは有馬街道 を残していますし、その道に面した建物の敷地の形ですとか、あの路地の、あの入り方、あと水路なんかも、うん、あの馬借村絵図1677年に描かれた絵図そのままに残っているところもたくさんあります、
はい、
でこういったものをあの見ながらですね、で最後には上京寺さんに伺って、うん、あの仏像拝観していただいて、あの生瀬の歴史っていうのを味わっていただきたいなっていうふうに思っています。
そうですね、はい、今や、まあ、あの新しい、まあ、バイパスみたいな道もできたり、もういろいろとこう生活の様式は変わってきていますけれども、あのこうやって残っているものもたくさんあるんですよね。
そうですね、うん、そのバイパスとか鉄道がやっぱり生瀬の集落の中を通らなかったので、はい、やっぱりそこだけは残されているのかなというのが、まあ、良かったところかなと思います ね
、まあ、本当にあの生活の便利さでね、いろいろとこう追求していくのもまあ一つの姿ですけれども、いいものっていうか古いものをこうちゃんと残すっていうのもやっぱり ね大事なことになるんですよね。
なんかその価値を気づくっていうのがなかなかすぐにはあの分からないところもあるんですけど、こうやって残っていくとやっぱりこう特別な場所なんだなと、はい、西宮の中でもやっぱり江戸時代の町の様子っていうのがまだ残っている特別な場所かなっていうふうに思います。
そうですね、あのチラシの裏にね、あの生瀬は道の町であるっていうあの文章始まるあの文章があるんですけれども、まさに本当にその道をなんかその歩いてやっぱり訪ねたい町ですよね。
そうですね、
うん、もう自動車とかでピュッと行っちゃうともう全くその分からない、見過ごしてしまうようなものにやっぱりいろんな歴史が隠されているんだっていうことを今回笠井先生にもいろいろと教えていただきましたし、ゆっくりと時間をかけて散策を楽しんで、いにしえの姿を追っていきたいななんて、そんな街ですね。
そうですね、うん、やっぱりあの結構狭い範囲なんですね。 JR の駅からだと500メートルぐらいの範囲にあのギュッとまとまってる街で、あの通り過ぎると見落としてしまうことあるんですけど、ぐるぐるといろんなところ回って
なるほど、
かけらを探していくのも楽しいかなというふうに思います。うん、そうですね、
ぜひ万歩計をつけてどれぐらい歩いたらいいかなみたいな感じで訪れてみたいエリアだななんて思います。ぜひ8月の29日まで、展示が行われております。街道と生きる宿駅生瀬の歴史と文化財ということで、今月はゲストティーチャーに、郷土資料館、西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子先生にいろいろとお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、そしてなんと来月はまたまたあの西宮市立郷土資料館の今度は館長の兵谷和子先生に登場していただくんですけれどもお地蔵さんと西宮、
うん、
ねえ、やっぱりあのいろいろと探っていくとこう楽しいことというか、なんか昔が今につながってるっていうところがいっぱい西宮にはありますね。
そうですね、うん、特にお地蔵さんは本当に身近な存在だと思いますので、うん、まあ、あのぜひお話を聞いていただいて近くのお地蔵さんをもう一度こう、うん、見直す機会になるかもしれないな、
ね、なかなかあの地蔵門っていうのがね、あのどうなんでしょうか、これから、まあ、エリア的に、まあ、関西はね割と行われているところも多いみたいですけれども、なんか本当にあの身近にあるお地蔵さんっていうのに、うん、もう一度ちょっとスポットライトも、ね、当たるといいななんて思いますよね、はい、ということで来週からの、8月はお地蔵さんと西宮と題してゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館館長の兵谷和子先生を迎えてお届けしてまいります。こちらもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ということで今日は、郷土資料館学芸員の笠井京子先生にいろいろお話を伺いました。どうも本当に1ヶ月間ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。